経験丸一、神の試験と憐れみのゆえに私たちは栄光へと至るたっとい器とされた。ローマ人への手紙第9章22節と23節でパウロは続けて言います。もし神が彼の激怒を表し、彼の力を知らせようと願いつつも、滅亡にふさわしい激怒の器を大いなる辛抱強さを持って耐え忍ばれたとしたらどうなのですか。これについて私たちは何と言うべきでしょうか。私たちは何も言うことがありません。神は陶器師であり、彼は権威を持っておられます。人はただの土くれです。パウロは続けて言います。しかも栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に彼の栄光の抱負を知らせようとされたとすればどうなのですか。神は私たちをもユダヤ人の間からだけでなく、異邦人の間からも召されたのです。これは神の試験によります。神は権威を持っており、ユダヤ人の間からだけではなく、また諸国民の間からも彼が選び召した者たちを憐れみの器とならせて、彼を内容とするようにさせました。それは彼の栄光が表されるためです。彼の主権ある権威によって、彼は私たちをこの栄光へと用意されました。私たちは彼の主権によって彼の容器としてあらかじめ定められました。これが神に対する私たちの有用性の極みです。これが彼の主権に従った神の選びの目標です。もし私たちが主に対して無関心であるなら、自分の責任を果たさないという危険があります。しかし私たちが主を追い求めることに熱心であるなら、自分の霊的な追求を誇らないように注意しなければなりません。もし私たちが消極的なことを主に向かって発展させるなら、重大な結果があるでしょう。神はこの結果を変えないでしょう。そうではなく、彼はそれを継続させるでしょう。それは彼がパロに憐れみを示さないで、彼に自ら立たせて、彼において神の力を表したようにです。
いいんじゃない？中高生編。あなたは憐れみを受けて栄光に至るたっとい器とされました。あなたはこのことで決して高ぶってはいけません。なぜなら、それはあなたが良かったからではなく、完全に神の主権と憐れみによるからです。あなたは神の御心のために選ばれた器となったのですから、御心を実行するために責任を果たす必要があります。A、毎朝主の御名を呼び、御言葉を祈り読みして主を享受し、主で満たされる。B、学校の様々な活動において喜びを維持し、キリストを大きく表現する。C、集会に来て生徒たちと共にキリストを享受し、互いに励まし合う。D、教会の子供たちや福音友人に負担を持ち、祈り、教会生活に誘い、顧みる。E、学生の本分は勉強なので、勉強においてキリストを経験し、成績を徐々に上げていき、大学受験や将来の就職のための良い基礎を据える。F、上記のたっとい器としての責任を逃げず、恵みに頼って責任を全うすることにおいても成長する。こうすることで、あなたは神にとって有用性の極みに至ることができる。G、今不信仰になり責任を逃れ、消極的になるなら重大な結果を招いてしまう。今日の訓練はいつも明日の訓練よりも容易であることを知る。ヘブル3章7節。こういうわけで、まさに聖霊が言われる通りです。今日あなた方が彼の御声を聞くなら、8節。荒野で彼を試みた日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。12節。兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。13節。あなた方の誰も罪の欺きによって頑なにならないよう、今日と呼ばれるうちに日々互いに進め合いなさい。
2、世界情勢に対する神の主権ある塩梅を認識し、神の行動のために負担を持つ。200年以上も前、アメリカ大陸において主は一群れの人たちを持ち、民主的な立憲国を形成されました。そこにおいて人々は信じることを語る完全な自由を持っています。 主は私たちが聖書から見たものを極めて自由に語ることができるこの国を主権を持って起こされ、またこれを保存してこられたことをあなたは信じませんか？私たちが法を守る国民である限り、この自由は私たちのものです。そのような国のゆえに、ハレルヤ。確かに米国の位置と状態は偶然ではありません。使徒行伝第17章26節は、神が予定された時期と居住の境界を定められましたと言っています。時期は私たちの神によって定められました。境界は神によって引かれました。神が過去にローマ帝国、ドイツ、大英帝国を備えられたのと同じように、米国を備えられたのです。何のためでしょうか？私たちは福音を十分に述べ伝えなければなりません。私たちは聖書を教え、他の人たちを真理の全き知識にもたらすことを求めなければなりません。このために私たちは神の言葉をたっ飛び知る必要があります。私たちはまた正常な教会生活を持つために、聖書に従って共に集まらなければなりません。しかしながら、これら3つの事柄だけでは十分ではありません。私たちは神のエコノミーの中心的なビジョンのためでなければなりません。私たちはキリストを生き、キリストで満たされ、キリストを私たちの日常生活として、また教会生活の実行上の実際の内容として持たなければなりません。それは私たちが彼の生きる体となって、キリストを表現するためです。そうすれば、すべての地方教会は金の燭台となり、花嫁が花婿のために用意されるでしょう。
在職青年編、過去ローマ帝国の家に安全に広範囲を移動することができ、このことはパウロの福音の回転に役に立ちました。またドイツは宗教改革のために用いられ、大英帝国は福音と真理を全世界に広めるために用いられました。今、米国は唯一の超大国であり、主は米国を用いて全世界に回復を広めています。主は世界情勢を用いて神のエコノミーを推進しています。日本は島国なので閉鎖的な文化を持っています。明治維新後、諸外国との交流が急激に増えることで発展し続け、先進国になりました。しかし、21世紀になるまで日本に住む外国人の数は非常に少なく、日本に居住するほとんどの人が日本人であるという先進国では見ることのできない特異な国でした。21世紀になると、政府が政策的に人口減少の対策の一つとして、外国人、特に教育を受けた外国人の受け入れを進めてきました。現在、都市部では中国人、韓国人だけでなく、アフリカ人や様々な国の人たちを見ることができるのは、この政策の転換のゆえです。多くの日本の会社においても、ダイバーシティ促進のために、外国人社員を雇用し、彼らの文化を受け入れるように日本人社員を教育しています。このような日本政府の政策の転換は、日本における地方教会の発展に役立っています。なぜなら、教会は一人の新しい人であり、そこには日本人、中国人、韓国人、アフリカ人、欧米人などの区別はなく、キリストがすべての主体であり、すべての主体の中におられるからです。在職青年であるあなたは、教会生活における新しい人の実行があなたの度量を広げ、会社におけるダイバーシティの推進に役に立ち、ビジネスの成功に導くことができることを理解してください。それは、主にある信者としてあなたがビジネスライフで強い復活の証人となり、ビジネスライフが教会建造の役に立つためです。いい？じゃあ送ろうか。 はい。講師がたっということです。
BSG ヨハネ福音書第4章におけるマイルストーン by 新大 BSG OB OG 4章3節彼はユダヤを去って再びガリラヤへ行かれた。4節しかし彼はサマリアを通過しなければならなかった。5節そこで彼はスカルと呼ばれるサマリアの町に来られた。6節、イエスは旅の疲れでそのまま井戸のそばに座っておられた。それは第6時、午後6時頃であった。7節、そこへ一人のサマリアの女が水を汲みに来た。 イエスは彼女に言われた。私に飲ませてください。8節、弟子たちは食物を買いに町へ行っていた。9節、サマリアの女はイエスに言った。ユダヤ人のあなたがどうしてサマリアの女の私から飲み物を求められるのですか。ユダヤ人はサマリア人と行き来していないからである。10節、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、また私に飲ませてくださいというものが誰であるかを知ったなら、あなたの方が彼に求めていたであろう。そうすれば彼はあなたに生ける水を与えていたであろう。11節、その女は彼に言った。ご主人様、あなたは汲むものをお持ちにならず、しかも井戸は深いのです。あなたはどこでその生ける水を手に入れられるのですか。13節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。15節、女はイエスに言った。ご主人様、私が乾くことがなくここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。16節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫を呼んでここに連れてきなさい。17節、女は答えて言った。私には夫はいません。イエスは彼女に言われた。夫がいないと言ったのはもっともだ。18節、あなたには5人の夫がいたが、今いるのはあなたの夫ではないからだ。あなたが言ったことは本当である。19節、女はイエスに言った。ご主人様、私はあなたが預言者であると見ます。20節、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムであると言われます。21節、イエスは彼女に言われた。女よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来ようとしている。23節、しかし真の礼拝者たちが礼と真実の中で父を礼拝する時が来る。そしてそれは今である。父はそのように彼を礼拝する者を探し求めておられるからである。24節、神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。
一番最初のとこっちとどっちがいいかなって感じだな。はい、よかったんじゃない。
はい。
13節のこの水は物質的な事物の享受や世の娯楽から得られる楽しみを象徴します。これらは人の内側の深みにある渇きを癒すことはできません。人はどれほど多くこの物質的で予的な水を飲んだとしてもまた渇きます。この水を飲めば飲むほどますます渇きは増しくはあります。大学生にとって飲みに行ったり、映画を見に行ったり、旅行に行ったり、USJ に遊びに行ったりすることがこの水を飲むことです。これらの娯楽は必ずしも悪いものではないのですが、それを飲んでも渇きが癒されないだけでなく、ますます渇きは増しくはあります。例えば大学生は飲みに行って友人や先輩と楽しい時間を過ごし、ストレスを解消したいと考えます。しかし実際に飲みに行くと、それほどストレスを解消することができないだけでなく、多くの場合、気に入らない話題になったり、興味のない話題になったりして、ストレスはさらに増大してしまいます。このことはたまたまそうなったというのではなく、この水を飲むものはまた乾くからです。16節の主イエスの言葉は、サマリアの女の不道徳な歴史を指しており、彼女の良心に触れ、彼女が自分の罪を悔い改めるためでした。生ける水を飲む方法は自分の罪を告白することです。ある罪は人には隠れているかもしれませんが、主はすべてご存知です。主イエスがあなたの良心に触れるとき、あなたは言い訳を言わずに単純に自分の罪を告白してください。それはあなたが生ける水を飲むための障害を取り除き、生ける水を飲み満足を得るためです。18節で、サマリアの女は最初の夫を試みてその水を飲みましたが満足しませんでした。それから彼女は第2、第3、第4、第5の夫を試みました。 これらのどれにも満足しなかったので、彼女はもう一人試みていました。彼女が夫を変えたことは、この水からどれほどのもうとも、依然として乾いていたことを十分に証明しました。この水を飲む者は誰でもまた乾くのです。主のこの言葉は真です。20節の女の質問は、しかりか否か、イエスはノーの問題です。しかし主は、しかりとも否とも答えず、彼女を彼女の霊に向けさせられました。しかりか否かというのは善悪知識に属しますが、人が自分の霊に戻ることは命に属しています。ヨハネによる福音書は、命が様々な種類の人の必要を満たすことを啓示しています。第4章において、命だけが人の真の満足になることを啓示しています。あなたは知識を提示すれば人々がまとまると考えてはいけません。むしろまず自分の霊に戻り、主の御名を呼び、罪を告白し、命の水を飲んでください。そして主の御名を呼び、霊を活用しながら状況を主とともに考慮してください。この水はあなたの渇きを癒すだけでなく、あなたの内側で泉となり、湧き上がり、周りの人を潤し、人々をまとめることができます。人は潤いのあるところに喜んで集まります。じゃないかな。どう聞いてみて。